イースターおめでとうございます。主の復活を記念する輝かしい朝を迎えました。でイースターには百合の花を飾る習慣があります。今日も前に飾られています。まあ、イースターリリーとも言いますけれども、今牧師館の庭にはですね、木工バラの白い花がちょうどこう美しく咲き始めております。まるでイースターをお祝いしているかのように思います。でイエス・キリストの復活を告げるこの空の墓、まあ、空虚の墓とも言いますけれども、この物語はマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ4つの福音書すべてが記している、まあ、出来事であります。で他の福音書を読みますと、複数の女性がイエスの墓に出かけていったのに対して、ヨハネ福音書はマグダラのマリア一人だけが墓に出かけていくわけであります。つまりヨハネ福音書はマグダラのマリアという一人の女性だけにスポットを当ててこの復活の出来事を告げているということであるわけです。マグダラのマリアとはどういう女性であったのか。彼女は聖書によると、イエス・キリストによって7つの悪霊を追い出してもらった女性であったことがわかります。具体的にどのような症状であったのかは分かりません。ただ7つの悪霊を追い出してもらったと、まあ、ルカ福音書8章に記されているだけなのです。で、しかし彼女はおそらくユダヤの当時の社会の中で疎外され、まあ、孤独にというか孤立して生きていた、まあ、そういう女性であっただろうと思われます。7つの悪霊、すなわち人間の力ではどうすることもできない重い病から来る苦悩の日々というものを彼女は味わいながら生きざるを得なかった。でしかしイエスと出会って彼女は体も心も解放され癒され救われていた。その感謝と喜びのゆえに、このマグダラのマリアはイエスを愛し、イエスをしたい、イエスから一時も離れることなく従っていった。で、そういう女性であったと、まあ、考えられるわけです。いわば彼女にとってはイエス・キリストはかけがえのない、そういう存在であったということです。イエスとの出会いを通して初めて自分も神様から作られた一人の尊厳ある人間であるということを、まあ、深く彼女は感じ取ったに違いないと思うのです。ですからその彼女にとってはですよ、愛するイエスが、イエス様が自分の目の前に目に見える形で存在しているっていうことが大事であったと思うんです。いわば自分の愛するものっていうか、このマリアにとってはイエスの姿ですね。イエスの存在、それを目で見ることによって自分の存在の確かさっていうものを確認しながら彼女は生きていたのだろうと思われます。ですから他の福音書では彼女がです。イエスの十字架の場面ですね。イエスが十字架で息を引き取られる時も、死んで墓に納められる時も、 その様子をずっと見つめていた。で、そういうことが記されているのであります。先ほどご一緒に歌った賛美歌の306番ですね。あなたもそこにいたのかという賛美歌ですけど、これはご存知の方も多いと思いますが、古い2編の賛美歌では、177番にあるわけですけれども、あなたも見ていたのかという歌詞なんですね。あなたも見ていたのかという言葉でこう始まっていく。で、この2編の方では4番までしかないのですが、先ほど歌った賛美歌21の306番には5番がある。で、その5番に主のよみがえりが加えられているのが特徴的であると言えるわけです。で、2編の方ではあなたも見ていたのか、主が木に上げられるの、主が釘で打たれるの、主が槍で刺されるの、主を墓に葬るの、あなたは見ていたのかというふうに歌われていきます。で、彼女はまさにそれらの場面をすべて見ていた女性であったと言えるわけです。で、しかし今ですよ、イエスの遺体が墓に納められてしまっていては、それが見えないわけです。その姿が見えない。これは彼女にとっては非常に重大な問題であったと、考えていいわけです。で、そこで彼女は墓へと出かけていくわけであります。しかし不思議なことにと言っていいと思いますが、墓を塞いでいた石が取り除けられているのを彼女は見て、主が墓から取り去られました。どこに置かれているか分かりませんというふうに弟子たちに伝えに走るわけであります。弟子たちはイエスの遺体が墓にないことを確認して帰っていきます。で、しかし彼女は墓を立ち去ることができずに、そこに立ち尽くして泣いていたというわけです。目で見えるものだけにより頼んで生きていた彼女にとって、イエスがですよ、目で見て確認できる存在ではなくなったからであります。彼女は天使たちの夫人をなぜ泣いているのかという問いに対して、私の主が取り去られましたと答えます。彼女にとってイエスの体がすべてなのです。イエスの体がどこに置かれているのか分かりません。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてくださいと。イエスの体があたかもこの置物のようにというか、物体のようにこう扱われていくわけです。で、13節の私の主が取り去られましたのこの取り去るという言葉と、それから15節の私があの方を引き取りますの引き取るという言葉は、聖書の原文においては同じ言葉が使われています。取り去ると引き取る、これは同じなのです。で、この言葉には占有するという、そういう意味もあります。つまり今まで自分が占有してきたイエスをもう一度占有したい。彼女はこう願っているわけです。彼 彼女はイエスの体を自分のもの、あるいは自分の自由にできるものとしてしか捉えていなかった。こう言ってもいいだろうと思います。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。とあるわけですが、この置かれているっていう言葉、この言葉にも注目したいと思うんです。これは12節のイエスの遺体が置いてあったところと書かれている、そこに出てくる置いてあったという言葉とは原文においては異なるんですね。違うわけです。12節の方は一般的に横にして置くというか、横たえるというか、まあ、そういう言葉が使われていますけれども、13節の主が取り去られました、どこに置かれているのかというこの置くという言葉は全く別の言葉で、このヨハネ福音書ではいわば決定的な場面において、そういう決定的な意味において使われるとても大事な言葉であると言えるわけです。どこかと申しますと、ヨハネ福音書の10章に出てまいりますけれども、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てるという、イエスがヨハネ福音書では私は何々であるという言葉を7つ語られたわけですけれども、私はよみがえりであり命であるとかですね、私は命のパンであるとかイエスは語られた。その私は何々であるとイエスが自らを明らかにする宣言の中で、この置かれているという言葉が使われているわけです。良い羊飼いは羊のために命を捨てる、この捨てるという言葉が置かれているという言葉と実は同じなのです。すなわち主が取り去られました、どこに置かれているのか私には分かりませんというのは、どこに捨てられているか分かりません、あるいはなぜ命を捨てられたか分かりませんというふうにも訳すことができると思うんです。マリアはなぜイエスが十字架の死を死んでいかれたのか、なぜ死ななければならなかったのか、そのことが本当の意味で理解できていないわけです。この時点では彼女はまだ信仰が与えられていないと言ってもいい。イエスがなぜ十字架に捨てられなければならなかったのか、命を捨てなければならなかったのか、そのことがマリアにはこの時点では分かっていないのであります。天使たち、そしてそれに続く復活のイエスとマリアの具体的なやり取りによって、そのマリアの目が開かれていくわけです。失意の中にあるマリアですよ、主の言葉が繰り返し語りかけられていく。そしてマリアは振り向くわけですね。今日のところに振り向くという言葉が複数回出てくる。14節と16節。この振り向くというのは単にですよ、マリアが体の動作として後ろを振り向いたとか、そういうことではないわけです。そういうことを言ってるのではなく、もっと信仰的な意味としてこの言葉を受け止める必要があるだろうと思います。この振り向くという言葉は、立ち返るとも訳すことができます。これは同じ言葉がヨハネ福音書では12章の40節に出てくるわけでして、そこを見ますと、イザヤ書の予言の言葉の中に出て まいりますけれども、ヨハネの12章の40節こう書かれているんですね。神は彼らの目を見えなくし、その心を固くなにされた。こうして彼らは目で見ることなく、心で悟らず立ち返らない。私は彼らを癒さないとあります。ここに彼らは目で見ることなく心で悟らず立ち返らない。この立ち返らないという言葉が振り向くという言葉と同じなのです。すなわち動作ではなくて神の方を心を開いて振り向くというか、神の方に向き直る、立ち返る、そのようにしてマリアはよみがえりの主を真実に見るものとされていくわけであります。死んだ人間が生き返ったわけではありません。そのことはこの主の言葉ですね、私にすがりつくのはよしなさいと、まだ父のもとへ登っていないのだから、とこの言葉に表されているわけです。で、今日の礼拝で一人の姉妹が献身礼を受けられるわけです。信仰を告白し、洗礼を受けることにおいて与えられる命っていうのは、それは肉体がいつまでも死なない命のことではないんです。神との愛の交わりに生きる、新しい命のことであるわけです。で、献身礼っていうのは、洗礼の恵みの完成というふうにも言われるわけです。幼き頃、両親の信仰によって、幼児洗礼を受けたのだけれども、時を経て神に立ち返って永遠の命、神との愛の交わりの中に完全に生かされるものとなっていく。で、そういう大事な、意味があると思うのです。で、イエスは今日のところで、私の兄弟たちのところに行って伝えなさいと、こうマリアに命じるわけですね。私の兄弟たちというのは言うまでもなく、主イエスを裏切った弟子たちのことであるわけです。で、今日の続きを見ますと、この弟子たちはこの時どうしていたのか。それはこの家の戸に鍵をかけて、閉じこもって、息を潜めてその時を過ごしていたことが分かります。イエスを十字架につけて殺したユダヤ人たちを恐れ、そして何よりもその主を見殺しにしてしまった罪というものに弟子たちは押しつぶされそうになりながらですよ、不安と恐れに閉じこもっていた。墓の中の死人のように弟子たちはこの時をこう過ごしていたのだろうと思います。で、しかしそのような弟子たちのことを主がなお兄弟と、私の兄弟というふうに呼んでくださることによって、やがて弟子たちはですよ、立ち直って、それこそ弟子たちも振り返ってというか、向き直って主の愛を大胆に人々に伝えていくものに変えられていった。で、それが弟子たちの、言うならば復活体験であっただろうと思うのです。私は良い羊飼い、 羊は、良い羊飼いは羊のために命を捨てると言われたイエスは、その後のところで、このヨハネの10章ですけれど、こういうふうに言われているんですね。私は命を再び受けるために捨てる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。こうイエスは語られました。命を奪い取ることはできないと言われているこの奪い取るという言葉も、先ほどの取り去るとか引き取るという言葉と同じなのです。で、ここでも誰もイエスの命を占有することはできない。イエスが自ら命を捨てられる、あるいは捨てられた。で、そういうことがここに明らかにされているだろうと思うのです。マリアはそのかねて言われていた主の言葉をこのところにおいて思い起こしたのかもしれません。主は確かに命を捨てられた。マリアはそこにいて見ていたわけであります。あなたも見ていたのかという、あの賛美歌にあるように、主が十字架についたとき、墓に納められたとき、彼女は深い深い罪に震えたわけであります。で、しかし今、その主の死がですよ、罪人に命を与えるためであったということを知らされて、マリアはその深い深い愛に震え、主がよみがえられ、生きておられるという信仰の確信を与えられていったのではないかと思うのであります。ですから、このマリアの今日の一番最後に出てくる私は主を見ましたというのは、これは信仰の告白の言葉として私たちは受け止めなければならないと思うのです。何か現実的に復活したイエスを見たとか、奇跡的な現象として私はそれを見たというふうなことではなくて、私たちと共に生きておられる主を私は見ましたという意味なのです。主の愛を見ましたと言ってもいいかもしれない。墓という暗闇、あるいは絶望の中に立ち尽くしたマリアであります。で、しかし、主に語りかけられることによって、彼女は振り向き、立ち返ったその時、彼女は主が確かに生きておられることが分かった、理解できた。主は私に命を与え、私を生かしてくださっている。で、その主の愛に触れて、マリアは私は主を見ましたと、その喜びを弟子たちに、あるいは人々に伝えるものとなった。私たちもまたこの主の愛が注がれていることを信じて喜び、力強くハレルヤというふうに主を賛美しつつ証しの生活をする。それが主の復活を信じ、復活の主と共に生きる私たちキリスト者の聖であるということをですね、今日のイースターの日にそれぞれが心に深く刻みつけるものでありたいというふうに思います。